それでは今回の応募作品を通しての栗生明さんのご感想をお願いします。
はい、
はい、
まあ、この審査このコンペ自身が、
はい、
まあ、多くの審査員に行くとか、
はい、
まあ、それぞれ独自の価値観で評価しているわけで、うん、そのまま発表する大変ユニークなコンペが面白いなと、
はい、
建築というのはもともと正解がないです、
うん、
負けていらない、いろんな価値観がそのまま来てる、あるいはさまざまな角度から評価をもらえるというのは応募者にとっても張り合いのあるコンペだな。
はい、
それでまあ、テーマが今回は重いことになっているので、過去のものも変わること変わらないことが、
はい、
さらに抽象度の高いテーマですよね。
はい、
まあ、それに対しての答え方をどうするのか、まあ、普通アイデアコンペなんかに多いんですけども、言葉の解釈だけで表現するのか、あるいはポエティックな物語とかファンタジーだけのものが多いんですよね。
はい、
今回のコンペでもそういうものが非常に多かったです。
はい、
でも建築のコンペですから、最終的にはそのアイデアを建築的な時間を作ってその時間のありようを実際に体感、体にこう共鳴させるような表現、
はい、
はい、で、まあ、僕が選んだものも、
はい、
そういう意味で僕の体に響いてきた瞬
間、あー、なるほど、
そういうものを選びました。
あー、そうですか。はい、
人間っていうのはやっぱり脳で考える、体で考える、
はい、
両方必要なんですけど、
うん、
体で考えることを考えると必要かなと思います。
はい、はい、それでは栗生さんが選んだ金賞から発表していただきたいんですが、
はい、
はい、まず番号ですけれども、
はい、
金賞が
158番、
はい、
で、こううどく、
はい、
これ当て字なんですね。
はい、
晴れに晴れ、光に雨に出る、
はい、
で、こううどく、もともとセコウドクは4文字ということで、
はい、
晴れた日には田んぼは耕していて、うん、雨の日は水を飲むこと、あとは4文字
ということで、はい、
でこのプレゼンテーションというものが大変シンプルで、
迫
力があるな、
はい、
で、ね、まあ、森の中と酒場の中に四角いガラスの、
はい、
晴れてるときはガラスの壁の中に充填されたガラスの破片、光が反射する、
はい、
まあ、透明か、あるいは半透明ぐらいで
見
たりして、はい、まあ、内部の伺い知れない、
うん、
これ雨が降ってくると壁の中に水が溜まる、
はい、
それこれの中に水が溜まることで、
はい、
光が野段反射に抑えられて、
はい、
で、室内が透明になっ
ていたり、はい、
こう吹きつける雨の中で、まあ、うどくに食べるということで、充電と本を読んでいる姿勢の姿が見えてくる、
うん、
大変ファンタスティックで、
うん、
綺麗な美しいイメージが、
はい、
大変秀逸だなと、
はい、
まあ、視覚的には不透明で質量を感じさせるはずであった、
うん、
実際に雨が満たされると重量が増しているにもかかわらず透明になって、
はい、
質量そのものを消去する、
うん、
そういうマジックはなかなか見事だな。
なるほど、はい、
表現自身も上の方がだんだんこう時間の経過とともに、
うん、
変化していく、表現が、
はい、
あることになって、
はい、 はい、これが一番クリューさんが共感できる作品だったと。はい、
それから、はい、今日はいいか
では銀賞ですね。はい、
281番の、
はい、
構造
281番、はい、
はい、構造、
はい、はい、
これ別府温泉の中で、うん、発掘を膨らますように、まあ能勢なんですが、
はい、
足湯の、
うんうんうん、
これ重い、まあ、動産としてから軽い動産としての動き産
というのが結構
多
い
ですが、はい、出会ったな、
はい、
まあ重い軽い、
はい、
でまあ熱い余裕に含まれた別府温泉の自然と利用して水所に非常に繋ぎ止められたね、を膨らませる、
うんうんうん、
でその足元に足を作ってる、
はい、
まあ、これ今いろんな温泉街に一体化してますけれども、
はい、
それを活性化する意味合いを取り戻すアイデアとしてはなかなか大事です、ね、
なるほど、はい、
場所にあった提案だな、
はい、
でまあ、特に夜これはなんか街のこう風景としてボートがいろんなところに立ち現れて、大変ユーモラスで、
はい、
新しい別府の温泉というのが出されてるのかな、
はい、
まあ今地方がだいぶ被災してますけれども、
はい、
中で街の外部に出す、引っ張り出す、
うん、
必要なことですね、
はい、
黒いと思ったのを見つけて、
はい、
人影が見えない表面に、まあ、寂しい、
うん、
被害をなくしてる、
はい、
に対してこれは外部にするものを外部でしかないものが見れるで、ある意味では街を起こしたアイデアなんですけど、かなりリアリティがあるなと、
うん、
そういう意味で大変高価な絶対な、
はい、
アイテムだなと思って銀賞にしました。
はい、ではこちらが銀賞で、続いて銅賞をお願いします。
はい、
はい、
銅賞はね255番の
255番、はい、
はい、高架下の天気雨、
はい、
まあ我々の身の回りには高架道路だとか、まあ、鉄道にしても高いところに行って、
はい、
まあ、これ土木的なスケールですけどね、街の中そういうものが風景を分断する、街自身を鉄道を分断する、鉄道を分断する、でしかもそれが、まあ、コンビニの乗客の大変重々しい、
はい、
この案は足の部分を、
うん、
まあ、非常に繊細な細い、
はい、
軽やかな、
うん、
犬の柱が立つということで、うん、形状から変えてる、
うん、
均一な硬化した凡人な硬化の条件を、まあ、軽い
呼吸、はい、
ということで、まあ、このプレゼンテーションの
はい、
足元を見つけて、足2つの下がかかった下点越しに見えるような、
はい、
これはこれでなかなか難しいな、
はい、
だから、まあ、太陽光によって高架下に夏は湿気を、冬は気球を発生させる、
ほう、
まあ、ほう、本当にこううまくいくかどうか分かりませんけど、
はい、
まあ、そういった工夫も、
はい、
環境の制御装置として、
はい、
高速道路を利用するというのは面白いアイデアだな、
うん、
これによって新しい工夫ができる
という
のが伝わってきて、
はい、 はい、それでは続いて、他作。
価格は2点なんですけれども、1つは333
333。
柔らかい壁の、部屋の輪郭、空間をね、こう、重い間仕切り壁で仕切るんではなくて、天井から均一にこう、紐を下げてるんですね。無数の紐を下げていて、それを空間の必要に応じて束ねていく。束ねることによってボイドの空間ができる。アイデアです。非常に簡易な仕掛けで、いろんな空間操作ができる。なかなか、うまいな。発想がユニークだなと。これ今すぐ、
そうですね、はい。
広い、床壁天井を、構築的に作るんじゃなくてね、部屋をくり抜いて、作っていく、こういった構築の構築が、もっともっと簡易な、可変的な空間を作る。
どっちかっていうとこう仕掛けっぽい感じですよね。
っぽい、どんなやり方が他に考えられるか。もう一つの画策はですね、026、単造は都市を受け入れる。
026。
都市の中で巨大なビル群を引き込まれるように、神社さんと、我々の周りに何かにするように、都市の中にある存在が消されちゃうように、そういうものをもう一度復活させる、生活させる。これは虎ノ門のコンピュータ群が前例があるんですけれども、屋根付きサンドですけれども、こういうものが作られていることで、都市の中の性的な空間、チャリティを復活させる。都市にはこういう性的な空間が必要だと思います。それに対する提案的には、どんな
はい、ありがとうございます。それでは一番最後なんですけれども、この日頃の建築設計などの際に、今回のテーマの軽いこと、重いことについて、栗生さんはどういうふうにお考えか教えていただけますか？
重い軽いっていうのは、地理的に重い軽いと、視覚的に重く見える。実際は軽いんだけども、捨てるよりも重く見える。次は、重いものを軽く見せる、視覚的から、地理的な必要として、実際に重くなったり、 方によって思うんです
けども
、もう一つは心理的な問題ですね。重いそんなフェーズが重い軽い
はい、
やはりそこに人が入る、
うん、
体験する
、
はい、体感覚を直接伝える、そういう、
はい、
体感覚を、うん、そういう
ありがとうございました。
はい。